今日の箇所はエルサレムの入場と、一般に言われる箇所なんですけれども、私が最初お読みした時は大変こう違和感を覚えるというか理解しにくい箇所でありました。どうでしょうか、クリスチャンにとっては何度も読んでいる箇所ですので慣れてしまっているかもしれませんが、普通の常識的に考えるとですね、イエス様の取られた行動というのは大変こう理解しがたいというんでしょうか、そういう箇所の一つではないでしょうか。イエス様はこの時に大変非常識あるいは横暴にも思える行動を取られます。弟子たちにロバを借りに行かせるわけでありますけれども、その時にイエス様が言われた言葉というのはロバを借りてきなさいというものではありませんでした。裏に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子が繋いであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさいって言われたんですね。これだけ見ると、ある点で泥棒ですよね。勝手に持ってっちゃうわけです。で、もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がおいるようなのです。すぐまたここに送り返されますと言いなさいというわけですね。ここでも相手の許可を求めてないわけであります。主がおいるようなのです。だから連れて行きますよという話であって、相手の承諾を得るという言葉は全くないわけなんですね。しかもこの後も同じようなことが続いていきます。イエス様はこの後宮清めはこの十字架の前の時だけではないんですけれども、ヨハネの福音書など見ると杉越の祭りの旅にされているんですが、その時も許可を得るとかそういうことではなく、むしろこの両替人たちに対して怒るわけですね。そして追い払っていくわけであります。また許可も得ず説教をするわけですね。また有名な箇所では最後の晩餐の場所を備える時もですね、もうすでに備えてあるんだと言って、それを別にイエス様が予約したわけではないです。そこに弟子たちを使わされていくわけですね。で、このような姿というのはなんとなく普通に思い浮かべるイエス様の姿とは違うんではないでしょうか。イエス様は確かにこの自然に対して、悪霊に対しては命令されていきます。有無を言わさず従わせられますけれども、普段人に対しては罪は指摘されますけれども、有無を言わさず従わせるなんてことはされないわけなんですね。ところがこのイエス様はエルサレム神殿に入りますと違うわけであります。特にこの十字架にかかられる前の1週間についてではですね、イエス様は今までと全く違うぐらいに、本当に全てにおいて命令というんでしょうか、もともとそれはご自分のものであるかのように振る舞われるわけであります。しかもここでロバの子に乗ってっていうのは、普通は馬でありますけれども、やはり王として入っていくわけなんですね。それはなぜかといえば、イエス様こそ本来このエルサレムに来られるべき王であったからであります。それは人が認めるとか認めないとか関係ないんですね。承諾を得るものでもありません。それはイエス様が王であるからであります。そしてその本人が その意思があるかどうかは別としてですね、ここには確かにイエス様を王として迎えていく人たちがいたわけなんですね。このロバを借りた時も確かになぜそんなことをするのだって言われるんですけれども、イエス様が言われた時に主がおいるようなのですって言った時に許してくれるんですね。またロバに乗っていく時に自分たちの上着を引き、木の葉を枝ごと切ってきて、それで王を迎える、これは物としてはそこら辺にあるものなんですけれども、やはり上着は当時それでも高価でしたし、やはりこの白の葉を切ってくるというのは王を迎えるための一つの方法でもありましたね。彼らが自分の持てるものでできる方法でやはり王として迎えていったというのがこの箇所であるわけです。 私たちはイエス様が私たちの罪を許すために、罪から救うために来られたということを知っております。そしてそれは大変重要なことであります。ですけれども、イエス様が王として来られたということも、やはり頭では知っていても見落としてはならないことであります。なぜならイエス様が最終的に十字架にかけられたのは、このイエス様がこの神殿で王として振る舞われたがために、それに対する反抗としてイエス様は十字架にかけられていたからであります。イエス様は自分たちが権威を持っていると思っていた宰相や律法学者たちの許可をも得ることなく、その回路を伺うこともなく、ご自分の自由に振る舞われ、自由に教えられたわけであります。それに対して人々は十字架にかけた、つまりイエス様に王になってほしくはない、イエス様の自分たちに対する権威を拒んでいったわけですね。それが最終的に十字架という形でその態度が現れていったわけであります。ですから私たちはこのことが自分たちにも起きたらどうかということを考えて受け止めなければならないでしょう、ではないでしょうか。確かにイエス様は王であることは知っている。ですけれども、いつの間にかそのイエス様が王であるというのは自分の心の中だけで、この地上においては関係ないというふうにクリスチャンでも思ってしまうことが多いのではないでしょうか。イエス様がもしですね、人の姿をとって私たちの目の前に現れた時に、何の許可も得ず説教され、何の許可も得ず私たちのものを使われた時に、本当にそれを受け入れられるかってことなんですね。でもその権威をイエス様は持っておられる方だということを私たちは認めなければなりません。つまりイエス様が私はこうするってされた時に、いや自分はこうしたいとか、それは私のものだとか言わないで明け渡せる、そういう余裕ではないんですけれども、そういうものをイエス様に対して開いておかなければならないではないでしょうか。しかしイエス様は王権を示されますけれども、それはやはりここでも無理やりな形ではありません。本当に不思議なんですけれども、事前に打ち合わせをされたわけでも根回しをされたわけでもないのに、このロバの持ち主は許してくれるわけ、許可するわけなんですね。許可を求めたわけでもありません。主がおいるようですって言っただけなんですけれども、それで許可するわけであります。ですから無理やりではないんですね。本当にイエス様に用いていただきたかったのかもしれません。もしかすると、消極的に見ればですね、主という言葉を本当にイエス様に当てはめたかどうか分かりませんけれども、主と言われる方が必要なら、しょうがないかっていうことなのかもしれませんけれども、イエス様は主と呼ばれるにふさわしい方です。特にエルサレムにおいては そうです。で、その方が使われるために使ってくださいという人がここにいたわけであります。そしてイエス様はそのことを知っておられ、弟子たちを使わされていったわけであります。またこの弟子たちを、イエス様を迎えていった、そのロバに乗ったイエス様を迎えていった人たちも、別にここでイエス様が私は今王として来るんだから王として迎えなさいよなんて言ったわけではありません。彼らが理解は間違っていたかもしれません。本当に私たちが信じているような形でイエス様を救い主として王として迎えたかどうかは分かりませんけれども、迎え方としては彼らのできる方法で王として迎えたわけなんですね。そういう意味ではイエス様はご自分の強引な方法ではなくて、彼らの自分からの意思を持ってイエス様を王として迎える人、ご計画によってそういう人を備えられていったってことであるわけであります。そしてこれはまた預言の成就でもあるわけなんですね。御言葉が引用されていきますけれども、ホサナ祝福あれというふうに、ダビデの子というふうに人々は迎えていくわけであります。 このようにイエス様の王権というのはこの世とはこの世王権はこの世よりもこの世のものよりも上でありますけれども、その示され方において違ったわけであります。それは、これは教会福音書すべてに記されているわけでありますけれども、マルコの福音書はローマ人に当てて書かれたと言われております。ローマにおける皇帝の迎え方、王の迎え方とは全く違ったのではないでしょうか。そこでは軍馬が用いられ、その支配者としての威力というものがそこで示されて、それ恐れ多く迎えなければならないという、そういうある点で強制感みたいなものの中で迎えられていったわけであります。力によって支配させていったわけであります。しかしここでイエス様はロバの荷物用のロバの子という、まるでその武力や権力というものとは無関係の動物に乗って入場されていくわけであります。確かに王としての態度で臨まれますが、この世の力を持って示したのではない。それがこのロバの子による入場であります。それに対して人々もまた自分のできるもので迎えていきます。この世の王であれば多分こんな自分たちの上着や白の葉っぱだけというのはきっと足らなかったのではないでしょうか。でもイエス様はそれを用いて庶民の自分のできるものを用いて自分が王として迎えられることを良しとされたわけであります。そしてそのことを通して自分こそこの世に救い主として来られる、そして王として治めるべきものであるということを示されたわけなんですね。示されたにもかかわらず拒否したというのが十字架であったわけであります。そしてここで私たちは一つ覚えておかなければならないことがあります。それは私たちは今救いと言いますと、まず罪からの救いということを覚えます。もちろんそれは重要なことであります。福音の中心でありますけれども、当時のイスラエルにとって救いって何であったかというと、神の国の到来であったんですね。しかし私たちにとって神の国の到来というのは、もしイエス様の十字架がなければ滅びを意味します。なぜなら神の国の到来ということは、神の国に反するものはそこで滅ぼされるからなんですね。でこの時もイエス様がロバに乗って来られましたけれども、もしここで軍馬に乗って来られたらどうだったでしょうか。それもできたはずなんです。でマラキ書の予言によれば、そのように来てもよかったんですね。でそれは黙示録の中に書かれていきます。口に剣を持っておられる方がですね、自己自分の敵を滅ぼされる方として黙示録では出てくるんですね。本来そのように来てもよかったんですけれども、それをあえてしないでロバの子に乗ってその罪人によって迎えられながら入ってきたのがこのエルサレムの入場であるわけであります。そういうわけでこのイエス様を迎えるこの人たちの姿、また そのような柔和な形で王として来られたイエス様がここにおられること、そこに私たちは神の国を見ることができるわけであります。神様はそういう形で神の国の到来を示されたわけであります。そして実はここで迎えた人たちは本当にここそのような意味で正しい意味でイエス様を王と迎えたわけではないと思われます。なぜならこの後そのすぐ後には十字架につけろと叫ぶ人たちの中に入っていくからですね。ですけれども私たちはまさにこの方こそやがてこの地上のすべてを裁かれる、そして私たちを治められる王として来られることを知っています。そしてですね、この人たちが自分の持てる上着や木の葉を持ってイエス様を王として迎えたように、私たちが 本当に心からイエス様を王としてお迎えしたいと願うなら、私たちの持っているものを通してそれをご自分の栄光として受け取ってくださる方であります。また強制力を持って私たちを従わせることもできる方なんですけれども、私たちにイエス様を王として崇める心を与えてくださったんですね。ですから私たちの自発的な奉仕と賛美を持って王としての威厳を表してくださるのがイエス様であるわけであります。ですからそういう意味で教会はすでに神の国を表していると言えます。当時このようなイエス様の姿ということが、このエルサレムに対して本当の王は誰がであるかということを示し、その罪を示すことになりました。この地上で私たちは地上の王を崇めるような財産やきらびやかさを持ってイエス様を王として崇めることはできませんし、それがふさわしい方法ではないと思います。けれども私たちが持てるものを持って、私たちのできる方法でイエス様を王として崇めていくときに、それはこの世に対して、やがてこのイエス様こそ王として来られるにふさわしい方であるということを示していくことになるんですね。で、そのことを私たちは教会の中でまず覚えるべきであります。しかしそれだけではなく、やはり私たちは職場や家庭や地域の中でも覚えていくべきではないでしょうか。このロバを連れて行ったのはある点でこのエルサレムの城壁の外でありますけれども、そういう意味では私たちが出ていく先々でもイエス様はクリスチャンだけではなくて、まだ信じてない人に対しても王としての権力を振るうことのできる方であります。本来その人も従わなければならない。だからといって私たちが王ではありませんので、イエス様こう言われてるんだからあなたこうしなければいけませんよなんて言える立場ではありません。ですけれどもイエス様に対してその人も責任があります。それは私たちが覚えておかなければならないことです。だから言い方としては、私たちはクリスチャンなのですみませんっていう言い方になってしまうかもしれません。けれども本来すみませんではないんですよね。イエス様がすべきと言われることであれば、すべての人は本当は従わなければならない。じゃあそうした時に私たちはそのイエス様の権威というものをどういうふうに明かしていったらいいのかということによって、本当に知恵が必要であります。けれどもこの時に弟子たちはイエス様に言われた通りにしたら、実際にそのロバを貸してくれたわけなんですね。それと同じように私自身も職場で本当にこの福音を第一に礼拝にこの日行かせてほしいですとか、これはできないっていうことを言った時にですね、必ず助け手が備えられるんですね。でそのために道が開かれ、まあ、いろんな形ですから必ずこういう方法でということはできません。でもやはりその道を開く手伝いをしてくれる人っていうのが未信者なのにそこに備えられているっていうことを私自身経験いたします。それを通して私たちはイエス様の権威というのがやはりこの世界全てに働いているということを覚えます。そしてこのロバの子を引いていくという箇所にその事実というものを私は見るんですね。それと同じように私たちはこの教会の中ではだけではなく、未信者の前でも職場でも家庭でも、確かにそこにおいてもイエス様は主権者であられ王であられるということを私たちは覚えてよいのではないでしょうか。それは確かに恐れ多いことでありますけれども、それと同時にまた励ましでもあります。なぜなら神様ご自身がここでイエス様を王として迎える人を備え、またロバを貸してくれる人を備えておられたように、また私たちの行く先々でもそういうご計画を用意しておられるということも知ることができるからなんですね。ですから私たちはこびる必要がありませんし、まあ、教会は教会だけれども世の中に出たら世の中の方法でというふうにしなくても良いということを覚えるわけであります。 私たちはそのようにしてこの地上においてイエス様を王として崇める歩みをさせていただきたいと思います。そのような生き方に実は神の国はありますし、そこに生きること自体が私たちがいただいた救いの恵みの大きな一つなんですね。そして最後にですね、私たちはやはり最終的にイエス様が見える形でこの地上に王として来られることを覚えたいと思うんです。今は見えない形でそのようにご支配しておられるのを信仰によって私たちは教えられていくわけでありますけれども、私たちそれでもやはりこの地上はイエス様の権威を認めません。ですからクリスチャンが証をするときに反対者も確かにいますし、恥ずかしみを受けることもありますし、また私たち自身の罪がイエス様の支配を嫌がってしまうこともあります。けれどもイエス様が本当にこの地上に王として来られるなら、そのような反抗も争いも不公平も矛盾も全て取り払ってくださるわけなんですね。私たちはそのことを本当に心待ちにしているでしょうか。彼らが祝福あれ今来た我らの父ダビデの国にホサナ意図高きところにと、やがてイエス様が来られるのを本当にこの言葉で迎えることを心待ちにしているでしょうか。私自身そのことをどうしても忘れがちになります。大事だと思いながら実際にそれを待ち望みながら生活するってどういうことなのかっていうことを問いかけながら歩むものであります。しかし聖書はまたパウロも言っておりますけれども、そこにこそ私たちのボールがあり希望があることを伝えています。ですから私たちはイエス様のご支配を本当に現実のものとして受け止める歩みをしたいと思います。そのためにどのような言葉と行動を持って歩んでいけばよいかを教えられたいと思います。そしてたとえ理不尽なように思えても、イエス様が聖書が正しいと言っていることであるならば、この地上においても私たちは備えがあることを信じて従っていきたいと思うんですね。それではお祈りいたします。愛する私たちの父なる神様、イエス様は本来この2000年前の時にでも剣を持って裁きを持ってご自分を受け入れないものを滅ぼしても良い方でありました。けれどもあなたはそのような力を誇示せず、ロバの子に乗り柔和な形で迎えられることを良しとしてくださいました。そしてその果てに十字架にかかって死んでくださいました。ですから私たちはイエス様を恐怖を持ってではなく、私たちを滅ぼされる方ではなく、私たちを守り愛と義と最善をもって治めてくださる方だということを信じることができます。そのことを感謝いたします。けれども世にあって私たちはそのイエス様が王として支配されるべきである方を忘れがちになったり、またその信仰とはずれた、また偽った行動を取ってしまいやすいものであります。またイエス様の権威と言いながら自分の思いをぶつけてしまう、そういうことのあるものであります。どうかこの地上において主のしもべとふさわしい歩みができますように。そしてやがてイエス様が愛と義を持って治めてくださることを待ち望むことができるように私たちを助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。